今日恵みをいただく御言葉はホセア書の6章1節から3節です。ホセア書6章1節から3節。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせてくださる。私たちは見前に生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。アーメン。それではお祈りします。愛するイエス様、今朝も私たちに現れてください。夜が明け染める頃、あなたが弟子たちのその海の岸辺に立たれたように、私たちの前にも立たれて、私たちにどこに網を下ろしなさいとその御声をかけてください。この語るしもべの唇を支配し、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、我ら一同があなたの命に豊かに欲すことができますように助けてください。これからのすべてをあなたの支配のその身腕に期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここは手術で少しだけ開きました。主に立ち返ろう。主は引き裂いた、しかしまた癒してくだされ。私たちを打った、しかしまた包んでくだされ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。まさしく、ね、シモン・ペテロの成り立ちを見るようです。ペテロは一度つまずきました。あの鶏が鳴いた時、それをペテロは思い知りました。あの晩、本当にペテロはイエス様についていくつもりだった、ね、死んでもついていくつもりだった。気持ちもそうでしたし、またそう、ね、彼は、信じて疑わなかったでしょう。自分はついていくのだけれども、ね、現実、いざイエス様が捕らえられて、大勢の人々が自分に向かって来ようとするとき、ペテロは、ね、とっさに行動してしまうんですしね。イエス様から逃げるということ、そしてイエス様の、あなた弟子でしょ、あなたイエス様と一緒にいましたね、そういうふうに言われたところ、知らないと、ね、呪いをかけてまで3度もペテロは知らないと、ね、そういうふうに呪いをかけて誓ってしまう。もうとっさの行動がその人の人となりを表すんですね。気持ち的には、ね、唇的には、またその瞬間はそういうつもりだったとしても、でも結局その人の自身の成り立ち、その人の本性は時間が経てば、あるいは何か困難が起きれば、それが明らかにされるものです。種まきの例えで、ね、岩地にまかれた種、それは表面的には土なんですけれども、でもそこに種がまかれると、しばらくすれば根っこを出します。芽は生えるんですけども、でも岩地なんです、下の方が。でそれで日が昇ると、その根っこがないために、ね、焼けてしまった。根っこが、根を下ろしようがないから。私たちの心の中には岩があるとき、御言葉を受け入れない岩が 私たちの心の中に埋まっているとき、せっかく御言葉の種がまかれたとしても、それが根っこを張らないで、せっかくの決心、せっかくのその御言葉のもの、それがやがては枯れてしまう。ペテロは枯れてしまったんですね。他の弟子たちもみんなそうでした。聖霊を受ける前、あの復活の前の弟子たちはみんなそうだったんです。私たちも本当に御霊に満たされていないとするならば、聖霊を受けていないとするならば、主の復活を体験していないとするならば、そういうものです。つまずいてしまうけれども、主は立たせてくださるんです。3日の後にイエス様、ね、ペテロがあの手びらの湖畔でイエス様にのところに行った時、ね、イエス様はペテロに3度私を愛するかと言われたんですけども、でもその最初の2回は、ね、完全な愛で愛し尽くすか、そういうふうに言われるんですね。けれどもペテロはもうそんな愛が自分にないということ、そして自分はそのイエス様についていけないということ、それを思い知って、でイエス様、あなたが私をご存知です、そう答えるしかありませんでした。正しい答えです。イエス様、あなたご存知でしょ、私がこんなにも弱いということ、私が裏切りかねないということ、今こういうふうにして決心したとしても、またたとえ、ね、イエス様、あなたは私を愛するか、完全な愛で愛し尽くすか、そういうふうにペテロに言われたとしても、でも完全に愛し尽くすようなことができない、いつまた裏切ってしまうかもわからない弱い自分がいる、そんな自分をイエス様、あなたはご存知です。そしてそれでもイエス様、私があなたを好きであること、あなたをそういう意味での愛しているということ、それをイエス様、あなたはご存知です、そうペテロは何もかも打ち明けました。何もかも心を晒し出しました。主はすべて心の内を晒してくれるその弟子に現れてくださいます。皆さんも、ね、心の内にあることを、それを抑え込んで、まだ握りしめて、ね、人に悟られないように、皆さんの中にある邪悪な性質、皆さんのうちにある弱さ、皆さんの中にあるそういう裏切ってしまいそうな性質、それを、ね、表面ぶって隠して、なんともないかのように取り繕い側で、あるいは、そういうふうに振る舞う。でもそのうちはまだイエスさんは何も持ちようがないんですね。ペテロの、ね、心砕かれて、それで主に全てを打ち明ける時、その整えがなされるんです。このホセア、彼は、ね、私たちはという主語でした、ね、ここのホセア書3日の後に、私たちを立ち上がらせてくださる。確かにイエス様は3日目に復活されたんですけど、でも ここの主語は私たちなんですね。主に帰ろう、主は私たちを引き裂いたが、また癒してくださる。2日の後生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。主はペテロに、ね、3度言葉をかけて立ち上がらせてくださいました。1度目の裏切り、2度目の裏切り、しかしそれでもイエス様はなおペテロのところに、そして私たちのところに来て立ち上がらせてくださるんです。このホセア書の1章1節からのところを読みますと、このホセアの成り立ちが書いてあるんですけども、ちょっと、すごい人です。ホセアの1章の、1節から、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ペーリの子ホセアにあった主の言葉、主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子から子らを引き取れ。この国は死を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだ。そこで彼は行ってディブラムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって男の子を産んだ。 ね、なんとホセアですね、主からの予言、あ、主からのその示しに従って、会員の女をめとって、結婚して、そして、彼女を愛しなさい、彼女を引き取りなさい、そういうふうに仰せられるんですね。イスラエルは会員にふけっているからだ、誠の夫である主を離れて別の神々に従った、会員の子なんです、イスラエル裏切り娘なんです。そして、主はホセアに、会員の女をめとって会員の子らを引き取りなさい、そういうふうに言うんですね。で、ホセアはゴメルという女性をめとった会員の女です。ちなみにゴメルという名前の意味は完全なとか、そういう身に欠点がないかのような、そういう女なんですね。でも彼女は会員の女であり裏切る、そしてホセアはその彼女を、ね、会員の女だと知りながら結婚して、ね、引き取る。でそれで子供が生まれるんですね。何人か子供が生まれるんですけども、でホセアにめとられて子供まで産んでおきながら彼女は再びまた裏切るんです。愛されておきながらまたその、ね、愛の実りであるはずの子供も産んでおきながらまた再び、ね、裏切って、でそれでホセアの元を出ていくんですね。そのことが3章の方を見ればわかります。3章1節から、主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい干しぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は銀15シェケルを15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った、これから長く私のところに留まってもう会員したり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。アメン。ホセアは主のその、ね、命令によって再びもう自分を裏切ったこの女、会員の女、ね、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさいというその主の命令によって彼女を引き取りました。彼女は銀15シェケルと大麦1ホメル半で買い取られました。そしてホセアは彼女に語りかけるんですね。これから長く私のところに留まってもう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。本当に主のその贖い、ね、裏切っても他の男に言ってもそういうふうに、ね、もう本当に男女関係のもつれ、それは非常に難しいものです。難しいというかもうどうしようもないものです、ね、相手の伴侶が自分を裏切るということ、これがもうどんなに、ね、その本人に自分自身の心に耐え難い痛みを伴うか。でもホセアは、ね、この主の命令によって夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい、ね、そういうふうにしてホセア自身がそれを実行するんです。でこれ確かにですね、ホセアの時代あの、ね、イスラエルの、ね、ウジヤ、ヨタム、アハズのヒゼキヤの時代においてもう本当に主を裏切って、ね、ヒゼキヤの時代にようやく戻るんですけども、このヨタム、アハズ、非常に悪い時代でした。主を主としない他の神々に従うような時代でも、その時代のイスラエルに対して主は語っておられるんですけども、でも本当にこれ私たちのことを、そして誠にシモン・ペテロのことを見るようです、私は、ね、主に対して決して裏切りません、私は完全な愛を持っています、完全なものです、そういうふうに主に対して言ったとしても、でもそれでも結局のところを裏切ってしまう。シモン・ペテロは本当に辛いところを通りました。ホセア書の2章のですね、 14節からのところもちょっと見ていきたいと思います。ホセア書のこの2章の14節から、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの民を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。アメン。主はですね、あえて愛する人を口説いて荒野へと導きます。荒野、そこは何もないところです。もしね、口説かれて荒野に導かれるとするならば、2人しかいないんですね。口説かれた人と口説いた人の2人だけ。荒野。そしてそこにおいて優しく彼女に語りかけよう。そういうふうに、ね、導かれる。主はあえてその荒野に通らされるところがあります、ね、私たちが本当に主以外に何も助けがないということをペテロは知りました。自分は何もないということを、主に従いたいけれども、その主に従っていくような愛が自分にはない。もう自分の口で裏切ってしまった、もうどうしようもない自分、ね、主の働きからフェードアウトしていこうとしたけれども、主は3日の後によみがえられて、そして、ね、3回ペテロに私を愛するかと言って声をかけてくださり、そして実際にペテロはそういうふうにして立ち直られました。愛されておりながら裏切るこの貫通の女に対して、ホセアがまたそれでも、ね、買い戻しをしたように、主は買い戻してくださるんです。主の働き人、主の弟子たちに。もう一度6章の1節から読みますと、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。アメン。裏切った自分、不完全な自分、それでもなお追いかけられて、そして買い戻されて、このホセアのが彼女を買い取ったということは、彼女もう、ね、買い取られなくてはならないほどにまで落ちぶれてしまったんでしょうね。でもホセアによって買い取られた、ね、主の命令によってです。私たちも同じです、ね、主によって買い取られたんです。そして私たちも主にあって、そういう裏切りに裏切りを重ねるような人に対しても本当に愛を持って追いかけて、ね、主が買い取ってくださったように、ね、主にあって愛すること、それをしていく、そんな愛は、まあ、私たちはないでしょう。私たち人間由来の愛ではそれは無理です。ホセアも、ね、主から命令されたから会員の女をめとって引き取って、ね、また主から命令されたからこの会員の女を追いかけて、また買い戻して再び引き取ったんですね。主の命令なくてはそれは無理です。主の御霊がなければ心からそんなことはできないんです。だから私たちは聖霊を求めるべきです。主の御霊によって歩むならば、私たちはそれが可能です。この、預言者ホセアに対して、ね、さらにこの6章の、6節公開であります。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。アメン。主はペテロに対して生贄を望まれませんでした。むしろあなたは私を愛するか、その問いかけによって私と関係しなさい、私と交わりなさい、そして私の羊を飼いなさい、そのようにペテロに言われました。 完全な愛でもって私に従い尽くしなさいとか、もう二度と間違えてはいけない、二度と裏切ってはいけないよ、そういうお叱りではないんですね。そういう生贄よりも主はむしろ誠実、そして神を知ること、それを喜ばれます。私たちは弱いです。主を、ね、この肉体、この肉の思い、肉の心において主に従い言うことをするならば、いつ主を裏切ってもわからないものです。主を愛します、ね、主が大好きです、イエス様大好きですって言っておいても、でも、ね、ちょっと他の男が、ね、かっこいい男が目に留まったら、そちらの方にフラフラしてしまう、ね、そういう浮気心、ね、そんな心も本当に肉の由来の人間にはあるものです。世の中の、ね、そういうイエス様を知らない男性、イエス様を知らない女性はそういうところがあります。ただイエス様にあってのみ私たちは完全な愛、ね、アガペの愛、それが与えられるものです。どうか皆さんはこのイエス様に従って、そして御霊に満たされることを求めましょう。御霊に満たされることによって皆さんは主に対して完全に忠誠を尽くすことができ、また皆さん自身が本当に力を受けて大胆にイエス様を告白し、もはや二度と主を裏切るということを、ね、しなかったあのペトロたち、十二弟子たちのように、どうか皆さんも聖霊に満たされて、そしてイエス様の道を貫き通す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたを知ります、あなたを慕います。私たちの弱さ、不完全さはあります。いつあなたを裏切ってしまうようなかわからないような、そういう弱さもあることを私たちは認めます。ただイエス様、私たちはあなたが好きなんです。イエス様、私たちはあなたを慕い求めております。それをイエス様、あなたはご存知です。どうか私たちと交わりを持ち、関係を保ってください。私たちにあなたの御声を聞かせてください。あなたの御言葉を持って我らを導いて、あなたの御言葉によって私たちを養ってください。イエス様の羊を飼うことができるように、イエス様の羊を牧することができますように、その力、その霊、その清き技、それを私たちに聖霊に満たされることによって、それを与えてください。どうか我ら一同に聖霊を与えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実に勝手な私たちです。身勝手な思いにふけ、身勝手な道に身勝手に言ってしまい、身勝手な言葉を言い、身勝手な立ち振る舞いで、どれだけ自分自身を滅ぼしに至らし、どれだけ自分自身を神と人の前で罪を犯す者としてさらけ出してしまっていたか分かりません。主よ、あなたが私たちをそれでも愛してくださっていることを感謝します。御言葉であられるあなたが私たちの保護者となり、私たちの真の夫となり、その夫であるあなたは私たちのために全てを差し出し、全てを貫いて私たちを愛しているとき、私たちは主よ、身勝手な思いにふけて、身勝手な愛を探し求めて、身勝手な安息の場を探し求めてさまよい価値なものです。このような私たちをあなたが許してください。そしてこのような私たちをあなたが誘って、口説いて、そして荒野に連れてってください。その荒野において主よ、一切のものを聞かず、一切のものを見ず、一切のところに行かず、ただあなた自身の私たちへの愛を受けて、あなた自身の悟しをいただいて、そして主よ、真の安息を覚えて、あなたに安息し、あなたについてゆくものでありますように。イエス様、あなたが 助けてください。実に安息がない私たちの思い心感情をあなたの脇腹の中に入れて、脇腹の中に入れて主を安息させてください。そして主を自分の感覚より尊い確かなものであるあなたの御言葉を私たちが信じてそこに留まることができますように、失望ばかりを自分にいつも味わわせている自分の感覚ではなく、御言葉、その御言葉を信じてついていくことによって真の安息を覚え、それを味わうことができますようにイエス様は助けてください。実に裏切り女のようなコメルのような私たちです。でも主よ、あなたはあなたの御前においてあなた自身を選び、そして歩んでいくことができますように、そのような思い、そのような心が芽生える時まであなたは私たちを口説いて口説いて口説いてくださっていることを感謝いたします。今までの私たちの430年を清算できますように、そしてあなたが口説いて荒野に連れて行き、そこでまた口説かれて口説かれて、あなたが私たちのために用意された御国に入り、真の夫である口説いて口説いてくださったあなたの御前に立ち、あなたの御前においてあなたを褒めたたえるその日まで、主よ、あなたが私たちを口説く手を離さないでください。口説く言葉をあなたがずっとずっと私たちに与えてください。口説くあなたの愛によって私たち自身が本当に愛によって運ばれて運ばれて、父なる神の子となり、あなたの弟子となり、あなたの兄弟となり、あなたの尊い花嫁となることができますように祝福してください。聖霊様助けてください。弱い私たちを助け、イエス様が望む私たちとなられますように、私たちを助けてください、導いてください。今日のこの御言葉を感謝して、コメルのような私たちを尊い清いキリストの花嫁にしてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。